皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトで、プリセールスの SE をしています須澤と申します。本日は、レコードですね、ご来場くださいまして誠にありがとうございます。で、こちらのセッションですが、 Azure Active Directory 最新動向と題しまして、特にですね、リリースからこの数年、ずっとですね、非常に大きな投資をし続けている Azure AD ですね、それに関する最新の機能ですとかサービスですね、ご紹介していく、そういうですね、セッションにしたいと思います。で、最初にですね、何点か注意点ございますので、そちらですね、ちょっとお話しさせていただきます。で、まず本セッションですが、まだまだですね、開発中の機能ですとかリリース前の製品の情報をですね、取り扱っています。ですので、今後リリースまでの間にですね、これらの機能については、予告なく変更される可能性があるというところはですね、あらかじめご了承いただければと思います。また、こちらのセッションですね、内容が非常に多岐にわたっています。ですので、ちょっとですね、60分という時間の中だとなかなかですね、濃く伝えられない部分が出てきますが、そういう部分については後日配布の資料の方でですね、補うような形で進めたいと思いますので、ぜひですね、後からダウンロードできる資料についても活用の方をですね、していただければと思います。で、こちらのセッションの目的ですね。で、今申し上げた通り、Azure AD とそれに関連するテクノロジーの最新の動向というものについてですね、皆さんにご理解いただくというのを一つの目的としています。で、その上で、できればですね、これらのテクノロジーの動向といったところをご理解いただいた上で、今後、アクティブディレクトリーといったものがどういう方向に進んでいくのか、そういうところもですね、ぜひ考えていただく、そんなですね、機会になるようなですね、セッションにしたいと考えています。ではですね、早速始めていきたいと思います。最初ですね、Azure AD、一体どういうものであるのかというですね、おさらいから簡単に進めてまいります。で、Azure AD と申し上げましたが、Azure Active Directory ですね、クラウド上の AD ということになります。で、こちらも現在ですね、結構ご利用いただいておりまして、127カ国、5.5億以上のユーザーオブジェクトといったものがですね、すでにこのテナントには、このサービスにはですね、入っているというところですね。で、かつ820万組織のお客様に実際にもうご活用いただいている基盤であるということになります。で、その上で1日あたりですね、平均13億以上の認証トランザクションといったところがですね、こなされている基盤ということもありまして、おそらくですね、現時点のその稼働しているクラウドサービスの中でもですね、非常に大きなですね、クラウドサービスのうちの一つであるということはですね、言えるのかなと思います。で、こちらのですね、Azure AD の役回りなんですが、弊社のですね、クラウドサービスの基本的な認証基盤になっているというところですね。Azure Office 365、Intune、Dynamics CRM、Yammer とかですね、そういった弊社のクラウドサービスが基本的な認証の基盤として使うですね、ものになります。ただ、それにとどまらずですね、組織独自で開発いただいているようなアプリケーションといったところをですね、当然この Azure AD で認証するということもできますし、他社の SaaS ですね、もうさまざまな SaaS、Salesforce さんとか Google さんとかですね、サービスもお持ちだと思うんですが、そういったものについてもですね、2600以上の、SaaS についてですね、連携できる機能を持っています。そういった形でですね、弊社のサービスだけでなくてですね、いわゆるその認証サービスとしてですね、使える基盤であるということになります。で、業界標準のプロトコルですね、当然サポートしているというところですね。主要なクラウドサービスで使われるようなプロトコルというのはですね、一通り話すことができる、そんな基盤になるということです。で、あとですね、もう一つ押さえておいていただきたいのが、これからのマイクロソフトのですね、基盤が、ですね、見るクライアントというのは Windows だけではないということですね。午前中のキーノートのセッションの中でもですね、結構さまざまなデバイス使われていたかと思うんですが、もう Windows だけではなくてですね、ユーザー様が手にするであろうデバイス OS、そういったものをですね、管理する基盤といったものがですね、基本的には弊社の認証サービスの基盤、Azure AD になるというところをですね、ぜひ押さえておいていただければと思います。で、この Azure AD、一体どういう形で使われていくのかということをですね、ご紹介しているスライドがこちらです。で、真ん中に点線がありまして、その下がですね、オンプレミスのいわゆるアクティブディレクトリですね、そちらのですね、構成になっています。で、この AD 上で、一体今ですね、どういう使われ方しているかというと、シェアポイントですとか、エクスチェンジですとか、スカイプですとか、もしくはファイルサーバーとかですね、 そういったものを載せてお使いいただいているかと思います。でこの基盤にこれから Azure AD を加えていくということでですね、まあ、このスライドのタイトルにあるようにハイブリッドの認証基盤といったものがですね、作られていくことになるんですが、Azure AD ですね、が、まあ、加えられていきます。でその上で最初に何が必要かということなんですけども、 ID 同期をするということがですね、最初のステップになります。オンプレミスの AD 上にあるですね、ユーザーの ID、 そういったものをですね、クラウド上のサービスに対して同期するといったことがですね、最初のステップです。でその上で Azure AD 上にですね、さまざまなアプリケーションを載せていく、まあ、Office 365というのは言い換えてしまうと、いわゆる Exchange、SharePoint、Skype などのですね、アプリケーションスイーツですね、それをですね、使っていただくですとか、ウェブのアプリケーションですね、Azure AD で認証できるように作っていただいたアプリケーションですね、載せ使っていただく、もしくはアプリケーションプロキシーといった機能があります。こちらを使ってですね、オンプレミスにあるアプリケーションとでも公開する、あとは SaaS ですね、載せて使っていただく、要するにオンプレミスの AD でやってきたことですね、それと同じことを全く同じようにですね、クラウド上の Azure AD でもやっていく、そんな形になります。でこれがですね、ハイブリッドの認証基盤ということになりますが、ここでですね、稼働しているアプリケーションについては基本的なユーザーというのは1回認証すればですね、それらのリソースに対してシングルサインオンで使える、そんな形のですね、基盤ということになるというところですね。あとは先ほど申し上げました、ハイブリッドの認証基盤ですね、面倒を見るクライアントというのは Windows だけではないということです。 Windows、iOS、Mac、Android ですね、ユーザー様が手にするだろうさまざまなデバイス OS といったものがですね、使用できる基盤ということになります。で こちらのセッションではですね、まあ、いくつかですね、テーマを設けて、そのテーマごとにですね、新機能を見ていくというですね、進め方をしていきたいと思います。一つ目が ID 同期ですね。で二つ目が認証で、三つ目がアプリケーションですね。で四つ目が、まあ、重要ですけども、セキュリティですね。そんな形でですね、ちょっとテーマごとにですね、最新機能を追いかける、そんな形でですね、このセッションの方は進めていきたいと思います。でちょっとですね、昨年のデコードちょうど1年前ですが、そこからどういったですね、アップデートがこの領域に関してあったかということですね、簡単にちょっと機能ですね、ダッと羅列ですね、なりますけども、まとめてみました。まあ、これらすべてですね、このスライドでご紹介するつもりはありませんが、非常に多くの投資がですね、この1年でされてきているというところがですね、まあ、見ていただけるかと思います。ではですね、早速最初のですね、テーマはですね、 ID 同期についてですね、いくつか新しい機能を見ていきます。でここもですね、結構ですね、アップデートがあります。新しいツールですね、サービスといったものが出ているということです。まず一つ目ですね、 Azure AD Connect のバージョン 1.1 というのが2月にリリースされています。でここでですね、まず、一つですね、皆さんにお知らせしなくてはいけないことがあります。リアシンク、Azure AD Sync、以前のですね、同期ツールなんですが、サポートの終了といったものがですね、告知されております。2017年4月13日までがですね、サポート期限となりますので、もしですね、まだ Azure AD Sync ですとかリアシンクお使いの場合ですと、このあたりのですね、移行といったものをですね、ご検討いただければと思います。で次にですね、 Azure AD Connect Health といったものも Azure AD Connect と同じタイミングでですね、出てきています。でどういうものかというと、オンプレミス側の ID のですね、インフラストラクチャー、そちらの方の監視分析ができるツールです。で、まあ、本日はですね、時間がないので詳細はですね、ご紹介しませんが、こちらのツールですね、 ADFS 用のものと同期ツール用のものですね、ございます。そちらの方でですね、特にそのオンプレミス側の方で使っているですね、まあ、ADFS ですね、こけてしまったら基本的にはもう認証が動かなくなってしまう、そんな形になりますので、このあたりのですね、稼働監視非常に重要になってくるということですね。ですので、まあ、画面としてはこんな形になりますけども、ぜひですね、活用いただいて、まあ、ハイブリッドの認証基盤といったもののですね、正常性といったものについて、可視化していただければと思います。で3点目がマイクロソフトアイデンティティマネージャー2016というツールです。で、まあ、略してですね、NIM とですね、呼んでいたりもするんですが、以前からあったですね、フォアフロントアイデンティティマネージャーですね、そちらの後継がですね、こちら MIM になります。 これはですね、昨年の8月にリリースされているんですけども、こちらもですね、お使いいただくことができると。まあ、どういうところで使うかというと、オンプレミスのですね、ID 管理の機能を提供する製品です。で、こちらの製品でですね、できることなんですが、簡単にまとめてしまうと、4点ほどありまして、まず1つが、複数の ID リポジトリですね、分かれてしまっている場合の ID、属性、パスワードの同期ですね、いわゆる同期エンジンの機能ですね。で、2つ目が、シェアポイント、ベースのですね、ID の管理ポータルといったものがですね、機能として提供されています。こちらを使っていただいて、セルフサービスでユーザーさんがですね、自身の属性を管理する、自身が属するグループを管理する、場合によってはセルフサービスパスワードの仕組みを作る、セルフサービスパスワードリセットの仕組みですね、作る、そんなことができるようなですね、ものになります。あとは、特権を管理する仕組みといったものもですね、実はこのマイクロソフトアイデンティティマネージャー2016というバージョンから実装されていたりもします。ぜひですね、このあたりも活用の方ですね、していただければと思います。で、セルフサービスのですね、ポータル眺めってこんな形です。こちらのですね、ウェブレスのポータルの方にアクセスをしていただいて、ユーザーさんがですね、自身の ID についてメンテナンスする。そんなことがですね、できるような仕組みといったものをですね、展開することができます。はい。で、ここまでですね、ざっと3つの製品ですね、機能をご紹介させていただきましたが、少しだけですね、Azure AD Connect V1.1 についてはですね、深掘りしてお伝えしたいと思います。いくつかですね、重要な変更がございます。まず一つがですね、自動アップグレードという仕組みの方が Azure AD Connect V1.1 から入っています。従来ですと、新しい同期ツールですね、バージョンがリリースされたとしてもですね、意図的にそのバージョンを上げるということをしなければですね、同期エンジンのバージョンが上がるということはなかったんですが、この Azure AD Connect V1.1 からですね、オートアップグレードというですね、仕組みの方が入ってきています。で、インストールの仕方によっては、規定で有効になってしまっているケースというのもですね、ありますので、ご注意ください。で、PowerShell のコマンドレットの方でですね、現在の設定状況というのを確認できるようになっています。もしですね、このあたりご心配のようであればですね、こういったコマンドレットの方を使っていただいて、ご確認いただければと思います。で、もう一点ですね、これも非常に重要な部分だと思いますが、同期間隔といったものが変更される、そんな形になっています。従来ですと、3時間間隔で同期といったものはですね、同期ツールの方が同期タスクを回していた、そんな形になるんですが、それが30分間隔、非常に短くなっています。ですので、このあたりもですね、同期、ID 管理ですね、そのあたりの考え方の部分でですね、非常に重要な部分になってくるかと思うんですが、大きく変わっているところというところになります。で、これもですね、PowerShell のコマンドレットの方で設定状況をですね、確認することができます。また、設定の変更ですとか、手動で同期タスクを回す、そういうこともですね、すべて PowerShell の方から行うことができるようになっていますので、ぜひですね、ご確認いただければと思います。あとはもう一つですね、ステージングモードというですね、新しいそのインストールの形態の方が、このバージョン 1.1 からですね、追加されています。で、こちらを使っていただくことで、同期サーバーの待機系ですね、作ることができるようになりました。スタンバイモードというですね、モードの方で立てていただきますと、通常は同期エンジンというのは、データを取り込むインポートですね。で、各コネクタースペース間で同期する同期。で、そのコネクタースペースからエクスポートするエクスポートというですね、3つのプロセスを使って、同期処理の方を行っているわけなんですが、このスタンバイモードでインストールした同期サーバーというのは、ですね、データのソースの方からデータをインポートして、で、同期をして各コネクタースペースに最新の情報といったものをですね、持ちつつですね、ただエクスポートはしない、そんな状態で立てていただくことができるようになります。ですので、同期サーバーのフライムがですね、何らかの理由でこけてしまった、そんな場合だったとしてもですね、このスタンバイモードでサーバーを立てていただければ、すぐにですね、切り替えて、こちらの方をですね、プライムにして使うといったことができるようになります。あとはデータの同期フローですね。で、これも冒頭のですね、ハイブリッドの認証基盤というところでご紹介したように、真ん中の点線から下がですね、オンプレミスの AD、真ん中の点線から上がクラウドの Azure AD ということになりますが、通常データフローというのはリリース当初というのはですね、一方向でした。オンプレミスの AD からユーザーパスワード、グループ、そういったものがですね、一方向で同期されるという形でありました。で、パスワードに関してはですね、あるタイミングからライトバックできるようになっていると。 で今の時点ですとさらにデバイス情報についてもライトバックできるようにですねなっています。でその上でグループについてもですね、Office 365グループというものに限定はされてしまうんですが、ライトバックできるようになっています。これまだプレビューですね。ただ、まあ、こういった形でですね、見ていただきたいのは、オンプレスの AD と Azure AD ですね、関係が非常に密になってきているということです。動機の方のデータフローがですね、双方向になっている。で、動機の間隔も30分になっているということですね。非常に密になっている。そういうところをですね、このあたりから見て取っていただければと思います。では続いてですね、動機周りということで、トポロジーですね、簡単にちょっと整理してお伝えしたいと思います。Azure AD Connect ですね、まあ、正しく Azure AD Sync からマルチフォレストをですね、データのソースとして構成することができるようになっています。で、その上でですね、クラウド側のテナントと合わせて、まあ、どういう構成がサポートされるのか、というのをですね、簡単に整理してお伝えしたいと思います。まず一つがですね、単一の Azure AD に同期をするケースなんですが、ここでサポートされないのは、単一の Azure AD テナントに対して複数の同期サーバーを立てることができないですね。これをぜひ覚えて帰ってください。単一の Azure AD テナントに対して複数の同期サーバーを立てることはサポートされない。ここはですね、覚えておいていただければと思います。先ほどのステージングモードのサーバーを除きでですね、除いてですね、サポートされないということですね。なので、こんな形でですね、一つの Azure AD テナントに対して同期サーバーが一つの構成であればですね、シングルフォレストでもマルチフォレストでも問題ないということになります。ただこれが、同期のスコープがですね、明確に分かれている。シングルフォレストでも OU がですね、分かれていて、OU ごとに同期サーバーを配置するとか、マルチフォレストでですね、フォレストごとに同期サーバーを置いて、複数のですね、同期サーバーから Azure AD、一つのですね、Azure AD テナントに対して同期する。これはサポートがされません。ここはですね、お気をつけください。シンプルに覚えてしまうのは、まあ、一つのですね、Azure AD テナントに対して複数の同期サーバーが置けない。そこだけですね、押さえておいていただければと思います。で、続いて、テナントが複数の場合ですね、マルチテナントの場合なんですが、ここで注意しなくてはいけないのは、それらのテナントに対して同一のユーザーといったものが同期される構成、これがサポートがされません。ですので、まあ、フォレストが明確に分かれていて、同期エンジンもですね、違う、そこで、まあ、テナントに対して同期する、それは全く問題ないですね。で、同じ一つのフォレストであったとしても、同期スコープが OU で切られていたりですね、いう形で明確にそのユーザーといったものがですね、まあ同期されるテナントといったものが決められている、そんな構成であればやはり問題ない、そういうことにはなります。ただ、こちらにあるようにですね、一つのフォレストから複数の同期サーバーを立ててですね、まあ複数のテナントに対して同期する、そうなってしまうと、同じユーザーが複数のテナントに対してですね、作られてくる、そんな形のですね、なってしまう可能性が出てくるということですね。こちらも同様です。同期エンジンが一つであったとも複数であったとしてもですね、同じように複数のテナントに対してユーザーが作られてしまう、そういう構成についてはサポートがされないということですね。なのでここで覚えていただきたいのは、複数の Azure AD テナントに対して同一のユーザーが同期される構成はサポートされない。これはですね、ぜひ覚えて帰っていただければと思います。では続いてですね、同期ソースとしてアクティブディレクトリーですね、どういう形であるべきかということをですね、簡単にご紹介したいと思います。でまずシングルフォレストの場合ですね、これ最も望ましい形になります。要するに ID 管理の観点でですね、フォレストが一つの場合というのは基本的には管理者ですね、管理のあり方というのも非常にシンプルであるケースが多いんですね。そのまあ ID マスターから何ですかね、同期がされてきてですね、 ID がプロビジョニングされる流れといったところもフォレストごとにですね、まあ、まとまっているケースが多いというところですので、 ID の命名規則であったり属性のですね、使われ方というのはですね、基本的には同じであるケースが非常に多いです。で気をつけなくてはいけないのがマルチフォレストですね。そういう意味ですと管理のあり方はですね、分かれてしまっているケースが結構あります。そうなってくると命名規則ですとか属性の使われ方ですね、違うケースというのも当然出てくるということですね。違う ID マスターからプロビジョニングされているということになればですね、属性の何て言うんですかね、値についても全く違う目的用途で使われていたりですね、するケースが出てくるというところです。なのでデータソースとしてアクティブディレクトリーですね、考えた場合、そこはですね、きれいに名寄せしてクレンジングして、データのクレンジングをするといったことがですね、あらかじめ必要になってくる。 そういうことでですね、マルチフォレストをデータソースとする場合は結構留意しなくてはいけない点があるというところはですね、ご注意いただければと思います。ではですね、ここで ID 同期周りのですね、アップデートまとめなんですが、まずディアシンク、Azure AD シンクですね、サポート期限が4月の13日までということになるというところですね。あとは同期ツールの自動更新機能の方がですね、実装されています。ご不安であれば設定の方ですね、ご確認ください。あとは、Azure AD と Active Directory ですね、オンプレミスの AD、距離が非常に近くなってきて密になっていますよということです。同期の方ですね、データフローは双方向になっていって、かつその間隔も短くなっているということですね。非常に密になってきているというところ。あとは同期のトポロジーですね、今申し上げましたように基本はシングルフォレスト、シングルテナントでですね、考えていただければと思います。でマルチフォレストの場合は、ID 管理の観点でですね、データソースを整える、そんなところをですね、意識していただければいいのかなというところですね。あとはマルチテナントですね、構成される場合、これはできれば極力避けていただければと思うんですが、どうしてもですね、構成せざるを得ない場合ですと、機能的な制約がいくつか出てきます。特にライトバック系ですね、このあたりでですね、制約がですね、今後使っていく上で問題にならないかどうかというところをあらかじめ設計のタイミングでですね、見ていただきながらご検討いただければと思います。ではですね、続いて認証周りのアップデートの方ですね、進めていきます。でここもですね、非常に結構、アップデートがですね、あるんですね。一つ一つですね、簡単にまず見ていきたいと思います。まず認証エンドポイントですね、新しいものが出ています。 V2 エンドポイントというものです。でこちらがですね、リリースされたことで何ができるようになったかということなんですが、マイクロソフトアカウントと Azure AD アカウントのですね、認証エンドポイントといったものが統合されました。ですので、こちらのですね、統合によってアプリケーションですね、作られる場合にマイクロソフトアカウントと Azure AD アカウントのですね、両方からのサインイン、そういったものを受け付けるですね、アプリケーションが作れるようになったといったことになります。合わせてですね、新しいその開発のためのですね、ライブラリーですね、 MSAL といったものがリリースされていたりもしますので、このあたり結構変わってきているということです。でこちらのですね、 V2 エンドポイントの位置づけなんですが、今使っているですね、 V1 エンドポイントの完全な上位セットという形になります。ただし今の時点ですとまだまだですね、機能的な制約がですね、V2 エンドポイントの方あります。 V1 エンドポイントでできていることがですね、全てできるわけではないんですね。なのでこのあたりというのは将来的にはですね、もちろん完全な上位セットという位置づけですので、こちらがですね、使われる形にはなるんですが、今の時点ですとその使われるアプリケーションですね、そのタイプによってですね、このあたりはどちらを使うかというですね、検討が必要ということになります。続いてですね、ちょっと Azure AD Join というですね、機能について簡単にご紹介したいと思います。Windows 10ですね、もうリリースされて、結構経つので、このあたりですね、評価いただいている方もですね、結構いらっしゃるかと思うんですが、ドメイン参加というですね、あり方だけでなくて、Azure AD に直接参加する、そんなこともですね、Windows 10からできるようになっています。で、ここでパスポート認証プロトコルといったものがですね、活性化して使えるようになるんですが、このセッションではそこではなくてですね、このタイミングで Azure AD 上にデバイス情報が登録されるですね、そこに着目をしたいと思います。要するにデバイスオブジェクトについても徐々にですね、Azure AD で管理される、そんな形になってきているんだということですね。確実にそういう方向にあるというところですね、ここでですね、見ていただければと思います。で今ですね、パスポート認証プロトコルについて触れましたが、従来はですね、今まではですね、ドメイン参加の端末というのはパスポート認証プロトコル使えなかったんですね。それが Windows サーバー2016、これが出てまいりますと、ドメイン参加の端末でもパスポート認証プロトコルが利用できるようになります。ですので、だいぶですね、このあたりというのはですね、変わってくるというところですね。使えるプロトコルが増えるというところですね。でこの中でですね、同期周りのところの話にも通じるんですが、ハイブリッドのパスポート認証の構成を作る際にですね、重要になってくるのは同期ツールです。 Azure AD Connect を使ってですね、デバイス情報といったものを同期して、さらにライトバックをすることでですね、初めてパスポート認証周りの構成の方が完了する、そんな形になります。ですので特にライトバックというところですね、着目いただきたいんですが、ライトバックできるようなですね、トポロジーの方で構成しておいていただくことが重要になってくるというところはですね、押さえておいていただければいいのかなと思います。 で次がですね、Office 365先進認証といったものですね、ちょっと簡単に取り上げます。でこれどういうものかというと、 Office クライアントですね、そちらの方のクレームベース認証への対応です。アクティブディレクトリーオーセンティケーションライブラリというですね、ライブラリ、まあ言い換えてしまえばクレームベース認証ですね、ブラウザと同じような認証ですね、できるようになった、ですね、そんな形のですね、実装の方がマイクロソフトオフィスの方でも行われてきているというところですね。でこのあたりは、まあ、テナント側のですね、設定についてはそのサービスごとにですね結構違ったりもするんですが、特にアウトルックとかですね、認証経路大きく変わるということになりますので、影響が大きいというところでですね、規定では無効になっていたりもします。なのでまあ今のですね影響としてはあまりないとは思うんですけども、ここで着目をしていただきたいのはですね、マイクロソフトオフィスといったアプリケーションであったとしてもですね、クレームベース認証プロトコルといったものをですね積極的に使うようになってきているというところをですね、押さえておいていただければと思います。でこちらがですね、ADFS の監査ログです。アウトルック2016でですね認証した時のですねログなんですけども、見ていただきたいのはこの青字の部分ですね、アウトロックのですねクライアントがユーザーエージェントのストリングとしてですね入っているかと思います。こんな形でですね認証経路これまでとですね全く違った形で動く、そんな形になってきますので、このあたりもですねぜひ留意ですねいただければと思います。アウトロックというかですねマイクロソフトオフィスもクレームベース認証プロトコルの方ですねにシフトしていくといったところですね。あとは Windows サーバー2016の ADFS です。でこれもですね結構大きな拡張の方がされてきます。まず一つ目がですね OpenID コネクトにですね2016年 ADFS は対応してくるというところですね。あと OHOS 2.0 ですね、そちらの方の一部のプロファイル、これまで対応できていなかったものについても対応の方ですね追加がされてまいります。あとはマイクロソフトパスポートフォーワークですね、こちらの方に対応してくるといったこと、そして認証ストアとして LDAP をですねサポートするというところもですね非常に大きな機能拡張です。これまでは認証ストアとしてはですねアクティブディレクトリしか使えなかったんですね。属性ストアとしては LDAP 使うことができましたが、認証ストアとしては使えなかったんですね。それがですね2016の ADFS からは認証ストアとして LDAP がサポートされるようになるというところですね。このあたりはぜひですね押さえておいていただければいいのかなと思います。 ADFS の、展開をされる際のですねオプションが一つ増えるということですねなります。でここでですねちょっと認証関連ですね、簡単にまとめていきます。まず新しい認証エンドポイントが出てきますよというお話ですね、V2 エンドポイントが出てくるというところになりますね。あとは Windows 10でですね Azure AD Join という仕組みの方が、サポートされるようになりました。これによって Azure AD のテナント上でデバイスオブジェクトといったものがですね、管理されるようになったということですね。あとはパスポートフォーワーク、2016のですね、Windows サーバー2016が出てくるとですね、このあたりはですね、ハイブリッドでもですね、パスポートを使えるようになりますと。で最後、Windows サーバー2016の ADFS ですね、OpenID コネクトの方を対応してくるというところですね、があります。はい、では続いてですね、ちょっと認証に関連する形にはなるんですが、アプリケーションというビューでですね、もう一度ちょっと認証について見ていきたいと思います。でここについてもですね、結構新しいサービスといったものがですね、プレビューも含めて、この1年でですね準備されてきています。最初にですねハイブリッドの認証基盤というもので使える認証プロトコル、簡単にですね整理してお伝えします。でこれも先ほどと同じですね、点線から下オンプレミスの AD ということになります。でここでですね見ていただきたいのが、まずクレームベース認証プロトコルの対応状況ですね、こんな形になっていて、OHOS2ですね、そちらに関しては一部のプロファイルしかですね現時点ではサポートされていないという形になります。これがですね2016の ADFS が出てくると、基本的に Azure AD と同じレベルまでですねサポートの方が追加されてくるといった形になると。で2016の ADFS でですね OpenID コネクトの方のサポートが追加されてくるんですね。でオンプレミスの場合ですと、さらにケルベロスですとか LDAP、そんなですねプロトコルの方がですね追加がされてくるというところですね。あとはですね Azure AD 上にこれ、厳密に言うと、これ認証プロトコルではないんですが、アプリケーションプロキシーといった仕組みの方がですねあります。こちらを使っていただくことでオンプレミスに配置されているですね Windows 統合系のアプリケーションについてですね、クラウドから公開するですね、事前認証という機能を使ってですね、公開して SSO でできるようなですね、使い方をできるといったものですけども、こういった仕組みもあるということですね。これがですね、現時点のですね、認証プロトコルのですね、対応状況というところになります。でその上でですね、今後使っていくであろうですね、アプリケーションの種類ですね、どういったものがあるかということなんですが、まあ、SaaS についてはですね、当然その、クラウドで動くものになりますので、クレーンベース認証プロトコルの方にですね、ネイティブで対応しているというところで全く問題ないですね。でアプリケーションについて もうクレーンベースのものがですね、結構増えてきているかと思うんですが、そういったものもですね、基本的には問題ないということになると思います。あとはそれ以外のですね、アプリケーションですね、多いのは独自認証のですね、アプリケーションということで、ホーム認証とか基本認証でですね、構成されているようなアプリケーションです。あとは、ケルベロス使うようなですね、 Windows 統合認証のアプリケーションですね、そういったものがですね、基本的には利用されていくですね、アプリケーションになるのかなというところですね。でこれらのですね、アプリケーションについてちょっと一つ一つですね、簡単に今後どうあるべきかというのをですね、ご紹介していきたいと思います。まずクレームベース認証のアプリケーションですけども、基本的には今後プライムにですね、なっていく、タイプのですね、アプリケーションになるのかなというところです。最もですね、柔軟な構成配置ができるということですね。アプリケーション配置する場所をですね、オンプリミスもクラウドも問わなければ、その動かすサーバーのプラットフォームもですね、問わないと。で開発言語も問わないというところですね。非常にフレキシブルなアプリケーションということになるかと思います。あとは先ほど申し上げた通りで、マイクロソフトオフィスもですね、このクレームベースの方にですね、対応してきているというところでですね、完全にこれがプライムになる方向に進んでいるというところですね。で、対応という形ですけども、これどこに置くかという話ですね。Azure AD でも ADFS でもですね、当然置くことができるということになります。あとはそのアプリケーションの目的とかですね、その属性ストアとしての性格によってですね、どこに配置するかというのをですね、考えていただければいいのかなと思います。これはあまり問題にならないですね。次に独自認証のですね、アプリケーションです。このセッションでですね、独自認証のアプリケーションをどう定義しているかということなんですが、いわゆるその独自に認証スターを持つですね、アプリケーションですね。LDAP とか SQL とかですね、そういったものを使って認証しているようなですね、アプリケーション。で、ホーム認証とか基本認証を使っているですね、そういったものですね。で結構こういった形のですね、アプリケーションをお使いのお客様、多いのかなというところでですね、SSO の製品とか、ID のリポジトリが分かれているというところでですね、ID 同期とかしてですね、使われているケースが多く見られるかと思います。で、こういったアプリケーションをどうしていくかという話なんですが、できればですね、やはりクレームベース認証にですね、移行していただくというのはですね、できればそれが一番です。先ほど申し上げた通りですね、今後プライムになっていく認証方式というのはクレームベースのですね、認証方式になりますので、そちらの方に移行できればですね、それがベストということになります。で結果的にですね、認証基盤の統合というものもですね、そのタイミングで行えるといった形ですね。で、それが難しいといった場合なんですが、ホーム認証ですね、HTML の認証ホームを持つようなアプリケーションであればですね、Azure AD のアクセスパネルといったサービスの方が、パスワードベースの SSO という機能を持っています。こちらを使っていただくと、そのユーザーに代わってですね、ID とパスワード、Azure AD にあらかじめストアをしておいてですね、それを代行入力してくれる、そんな仕組みを持っています。こちらの方をですね、場合によっては活用していただくことができるかなと思います。ただ、ブラウザのプラグインをですね、使うといったところで、利用される OS ですとか、ブラウザを選んでしまう、そういうところはですね、ありますので、モバイル系ですね、だとなかなかちょっと利用の方は難しいというところがですね、あるのかなというところです。でどういうものかということなんですが、こちらですね、Azure AD のアプリケーションの追加画面です。でここでですね、カスタムというところをクリックをして、パスワードです。アプリケーションですね、追加をする形になるんですが、ここでシングルサインオンの構成というところをですね、クリックをします。でその中でですね、3つほど選択肢が出てくるんですが、パスワードシングルサインオンというところでですね、このアプリケーションの構成をしておいていただきますと、アクセスパネルというところでですね、アプリケーションが公開されてユーザーから使えるようになるわけなんですが、このアクセスパネルを介してですね、アプリケーションにアクセスをする際に、あらかじめ Azure AD にですね、ID とパスワード、このアプリケーションの ID とパスワードをですね、暗号化してストアをしておく、そんなことができるような機能があります。でそのストアされている ID とパスワードといったものをユーザーに代わってですね、代行で入力をしてくれて、 まあ、ユーザーから操作した場合というのはですね、あたかもここからですねクリックをしたらシングルサインオンでアプリケーションにアクセスできるようにですね見えるようなですね仕組みですね。これはパスワードベースの SSO という仕組みなんですが、こういったものを使っていただければ、まあ、HTML のですね認証フォームを持つようなアプリケーションであればですね、こういう形で逃げるということもですねできるということです。で続いて、ケルベロスのですね、認証を使っているようなですねアプリケーションについて見ていきたいと思います。で、まあ、代表的な例というのは Windows 統合認証で動いている IIS とか、SharePoint とか、あとはファイルサーバーとかですね、こういったものですね、どうしていくかということなんですけども、まあ、いくつかですね、Azure AD の機能といったものが、利用できます。まず一つがですね、Azure AD のアプリケーションプロキシといった機能を使って、Kerberos のですね、制約付き認、KCD といったですね、仕組みによるですね、まあ、ユーザー偽装のですね、仕組みですね、使っていただいて、Azure AD からそういったですねオンプレミスのアプリケーションといったものを利用できるような仕組みを作っていただくというのがですね一つですね。でもう一つが Azure AD ドメインサービスというですね仕組み、これはこの後ご紹介させていただきますが、まあ Azure 上でですねいわゆるドメインコントローラーを立てて、でそのドメインコントローラーにですねファイルサーバーなどを参加してですね使う、そんな仕組みの方がですねまもなく出てきます。こちらを使っていただいて、まあ、逃げていただく、そんな方法がですねございます。でちょっとですね Azure AD アプリケーションプロキシのですね KCD の部分のですね動きですねご覧になっていただきたいと思います。これもですね同じように真ん中の点線から下がですねオンプレミスの AD になるわけなんですが、オンプレミスの AD 上にですねシェアポイントですとか、Windows 統合認証で動いているですね IIS があるといったですね想定で見ていただければと思います。で Azure AD 上のですねアプリケーションプロキシといった機能を使っていただいて、オンプレミス側にですねアプリケーションプロキシーコネクターサーバーというものをですね立てていただきます。でここでですねケルベロスの連携の構成をしていただくことで、オンプレミスに存在しているですねシェアポイントとか IIS ですね、Azure AD 上で公開することができるんですね。こんな形ですね。でこうやってこういった形で公開されたアプリケーションについてユーザーというのはですねアクセスパネルからアクセスする、そんなことがですねできるような仕組みです。でここでですねユーザーがこのアプリケーションアクセスをするといった場合なんですが、こういった形でですねまず最初に Azure AD の認証を受けて、このシェアポイントにですね、まあ、アクセスパネルを介してアクセスをしてくるといった形になります。その上でですね内部的にアプリケーションプロキシーを介してですねコネクタを介してオンプレミスのシェアポイントに対してですねユーザーを偽装してケルベロスの認証の処理の方がですね行われます。ですのでこの状態でですね Azure AD の認証を行っただけでオンプレミスのですねケルベロスの認証も完了している、そんな状態をですね作ることができます。ですのでオンプレミスにあるですねアプリケーションといったものもこういった仕組みを使っていただければですね Azure AD 上で Azure AD の認証を使ってですね動くようなアプリケーションとして構成していただくことができるということです。そしてもう一つですね Azure AD ドメインサービスというものについてご紹介をさせていただきます。でこれどういうものかということなんですが、ドメインコントローラーアズアサービスです。仮想マシンとしてドメインコントローラーを立てるわけではないんですね。 Azure AD に連携するドメインコントローラーというものをサービスとしてホストする、そんな仕組みがですねこの Azure AD ドメインサービスというものになります。これまだプレビューではあるんですけども、こういったものが間もなく出てくるということですね。でこちらを使っていただくことで、Azure AD のですねユーザーに対して Kerberos ですとか LDAP ですとか、そういったですね Azure AD が話すことのできないプロトコルのインターフェースといったものをですね Azure に対して追加する、そんなことができるようになります。あとはドメイン参加とかグループポリシーといった機能についてもですね同様です。これもですね Azure AD、まあ、使うことができないものになりますが、Azure AD ドメインサービスを使っていただくことでですねそういったオンプレミスの AD しか持っていないような仕組みについてもですねクラウド上で提供することができるようになります。でこのドメインコントローラーですね、Azure AD ドメインサービスのドメインコントローラーなんですが、Azure AD と統合されたものになります。Azure の仮想ネットワーク上にですね、 ドメインコントローラーのサービスとして動くものということですね。で、同期する先、同期のソースというのは Azure AD ですね。そこを同期のソースとして、このドメインコントローラーの方はですね、ID ですとか、ユーザーとかですね、グループとか、そういった情報の方を同期するといった形になります。あと面白いのが、Linux の仮想マシンのドメイン参加といったものもですね、サポートしています。まあ、もちろんですね、仕組みそのものは今オンプレミスでですね、やれることをですね、やっていただくだけなんですが、まあ、それをですね、マイクロソフトがですね、公にサポートするという形でですね、このあたりはですね、まあ、公開しているというのはですね、なかなか面白いところになるのかなと思います。ではですね、ちょっとこの関係性ですね、特にデータのフローというところをですね、見ながらですね、ご紹介していきたいと思います。で、点線からしたらですね、オンプレミスの AD になるわけなんですが、Azure AD に対してですね、まず同期をすると、Azure AD コネクトで同期をするというところですね。で、その上で Azure AD コネクト上、Azure AD 上にですね、まあ、ユーザーですとか、グループといったものが同期されてくるわけなんですが、Azure AD ドメインサービスを有効にしますと、Azure AD を同期のソースとして、Azure AD ドメインサービス上にですね、ユーザー、パスワード、グループといったですね、オブジェクトの方が作られてくるということです。で、ここで見ていただきたいのは、オンプレミスの AD と Azure AD ドメインサービスですね、全く関係がないということですね。AD としては全く別物になります。また、信頼関係を結ぶということもできません。まあ、そのあたりはですね、ちょっと注意していただければと思います。Azure AD ですね、それを同期のソースとして作られるドメインコントローラーですね、Azure AD ドメインサービスであるということになります。これはサービスとして提供されるものですので、まあ、結構ですね、機能的な制約があります。まず一つがですね、管理者権限ですね、いわゆるドメインアドミンですとか、エンタープライズアドミンといったグループの利用は基本的にできません。そういったところがですね、まず一つ大きなですね、制約です。なので、展開できるサービスといったものにですね、まあ、制限が出てくるといったところですね。あとはデータの書き込みができないというところです。LDAP とか ADSI を使ったですね、データの編集、加工はできないということです。もちろん参照はできますけども、データのですね、編集はできないということですね。で、スキーマの拡張もできないということですね。で、基本的には全てですね、Azure AD 側の方で、変更といったものはですね、行っていただいて、それが同期によって Azure AD ドメインサービス側のですね、ユーザーとかグループに反映する。そんな形でですね、管理していただく必要があります。あとはグループポリシーですね。これについても制約があります。現時点では、規定で用意されているですね、グループポリシーオブジェクト以外は使うことができないといった形ですね。新規にグループポリシーオブジェクトを作ることができないといった制約があります。あとは、グループポリシーのエディターの中でですね、使えるメニューというものも決まっていてですね、使えないメニューというものもですね、当然出てくるというところですね。ご注意ください。ただ、こういったものがですね、まもなくリリースされてくるというところです。で、Azure AD ドメインサービスがですね、入ってくることで、まあ、冒頭にあったですね、認証プロトコルの配置ですね、どう変わってくるかということなんですが、ここまでは同じですね。で、オンプレミスの方しかなかったケルベロス、LDAP といったものについて、Azure AD ドメインサービスといったものがですね、出てくることで、クラウド上のですね、Azure AD 上でですね、ケルベロス、LDAP、そういったものもですね、使うことができるようになります。ですので、場合によってはですね、今のそのケルベロスのアプリケーション、ファイルサーバーといったものを、そのままそっくりですね、クラウド上に持っていってしまう。そんな形の移行もですね、この仕組みを使えば、まあ、可能にはなってくるというところですね。もちろん実際にファイルサーバーとかになると、AD が違う以上ですね、リソースの割り当てですね、アクセス権の割り当て、すべてやり直しということになるので、まあ、果たして現実的かどうかというのはですね、話はあるんですが、まあ、やろうと思えばできるというですね、そういう形になるということになります。はい、で、ここまでですね、ちょっと Azure AD でですね、2つほど機能をご紹介させていただきました。1つが Azure AD のですね、まあ、フリー、ベーシック、プレミアムといったものですね。まあ、これはOffice 365の認証基盤となっている、まあ、最もですね、ベーシックに Azure AD と表現させていただいているものです。で、もう1つが今ご紹介した Azure AD ドメインサービスですね。ドメインコントローラーアズアサービスですね。で、さらにもう2つほどですね、ちょっと Azure AD といったブランドの中で提供される仕組みとですね、サービスについてご紹介させていただきたいと思います。1つが Azure AD B2B コラボレーションというもの。で、もう1つが Azure AD B2C というものですね。 この2つについてですね、ご紹介させていただきたいと思います。まず、Azure AD B2B コラボレーションですね。で、これ一体どういうものかということなんですが、組織間をまたがってですね、要するに Azure AD のテナントが分かれているケースで、連携できる仕組みですね、提供するものがこの Azure AD B2B コラボレーションといったものです。で、一体どういうものかということなんですが、こちらのですね、スライドですと、ファブリカムという組織とコントソという組織ですね、想定してちょっとご紹介させていただきます。で、ファブリカムですね、左側の組織になりますが、そちらが持っているあるアプリケーションをですね、コントソのあるユーザーに対して使わせたいといったニーズがある場合に、この機能を使っていただくことになるんですが、手順としてはですね、ファブリカムのユーザーがコントソのあるユーザーに対してですね、招待するというところからですね、手順が始まります。で、そのユーザーがですね、その招待をアクセプトして承諾をするという形でですね、このタイミングでファブリカムの組織側にですね、コントソのこの承諾をしたユーザーの外部ユーザーのですね、情報の方が作られてきます。エクスターナルであるということをですね、示すような名前がついてですね、オブジェクトが作られてくるわけですね。で、このオブジェクトに対してアプリケーションを割り当てるということがですね、できるようになるということですね。で、この状態で、コントソのですね、このユーザーはファブリカムのですね、持っているこのアプリケーションに対してアクセスする。そんなことができるようになります。で、アクセスが必要な場合ですね、どういう認証フローになるかというと、自社の、自組織のですね、Azure AD で認証して、その認証を受けてですね、アプリケーションをアクセスする。そんなことがですね、できるような形になります。ちょっとですね、画面でもう少しイメージ見ていただきたいと思います。これもアクセスパネルでですね、ご紹介させていただきますが、アクセスパネルの画面、右上ですね、見ますと、こんな形でですね、名前と、その提供している Azure AD のテナントの名前ですね、表示されてくるんですね。で、ここをクリックをしますと、そのユーザーに対してですね、複数の組織が、アプリケーションを提供している場合というのは、こんなリストが出てきます。ここで、ファブリカムというのをですね、クリックをすると、ファブリカムという組織の方がですね、提供しているアプリケーションですね、示すアクセスパネルの方に切り替わる。そんな形になるんですね。なので、こんな形でですね、アクセスパネルといったものをですね、使って、他の組織が提供しているですね、アプリケーションについてもですね、使える。そんな仕組みがですね、Azure AD B2B コラボレーションというものになります。で、ここで注意をしていただきたいのが、この Azure AD B2B コラボレーションですね、テナント間の信頼関係ではないという点にですね、ご注意ください。あくまでもテナントと個人の関係ですね、あるユーザーを招待するだけの仕組みです。いわゆるオンプレミスの AD の信頼関係をイメージしてしまうと、大きく違うということですね、ご注意いただければと思います。なので、マルチテナントにせざるを得ないようなケースでですね、この B2B コラボレーションがあるから、それでですね、テナント間の信頼関係を持たせればいいやみたいなですね、発想で進めてしまうと大きな間違いということになってしまいますので、ご注意いただければと思います。あくまでも組織と個人の間でですね、連携できるような仕組み、それが B2B コラボレーションになります。あとは Azure AD B2C ですね、これは名前の通りで、コンシューマー向けのですね、Azure AD ということになります。で、大きなですね、スケールに対応できる基盤ということになりまして、ローカルアカウントを使うということもできれば、ソーシャルのアカウントもですね、認証を受けてですね、アプリケーションを提供する、そんな仕組みでもですね、使っていただくことができるようになります。で、あとは OpenID Connect とですね、OAuth2 ですね、そちらの方に対応しているといったところですね。で、こちらですね、実際にもう使ってですね、サービスを提供されている企業としては、レアルマドリッドのですね、ファンサイトの方がですね、こちらを使った実装になっています。で、本日もし時間があればですね、もう少しこのあたりご紹介したいところなんですけども、ちょっと時間の方が限られていますので、ぜひですね、このあたりご興味があるようでしたら、レアルさんのですね、サイトの方に行っていただいて、ファンサイトの登録ですね、していただいて、サインインとかですね、してみていただければと思います。そこのプロシージャーというのは全て Azure AD B2C のですね、ユーザー登録の流れであったり、サインインのですね、流れということになりますので、一通りですね、実装のイメージといったものはですね、掴んでいただけるかなと思います。はい、ではですね、アプリケーション関連まとめさせていただきますが、 まずクレームベース認証の方ですね、移行していきましょうといったですね話です。今後のですねアプリケーションの認証方式のプライムというのはクレームベース認証プロトコルにですねなりますよという話をさせていただきました。あとは認証ですね、クレームベース認証に移行できないといった場合、 Azure AD 側の方でですねいくつか、まあ回避策というかですねワークアラウンド的なものがですねありますよというですねご紹介をさせていただきました。3点ほどですね、ホーム認証のですね場合と、アプリケーションプロキシを使った仕組みですね、あとは Azure AD ドメインサービスですね、3点ほどご紹介させていただきました。あとは、複数のですねテナント間で連携が必要な場合の仕組みとして Azure AD B2B コラボレーションですねご紹介をさせていただいています。組織間ではなくて組織対個人のですね連携の仕組みであるというところはですね押さえておいていただければと思います。で最後ですね、コンシューマー向けの基盤として Azure AD B2C をですねご紹介させていただいております。では最後ですね、テーマになりますがセキュリティ関連のアップデートですね、簡単に見ていきます。でここもですね非常に多くの投資がされてきています。新しいですね機能ツールといったものがですねどんどん出てきている領域です。でまず一つがですねマイクロソフトアドバンスドスレッドアナリティクスといったですね仕組みです。まあ、どういうものかというとネットワーク設置型の IDS ですね、これをマイクロソフトが提供するようになりました。でアクティブディレクトリーに当然特化をしていますので非常に強力です。ぜひですね、特にオンプレミスの AD というのはハイブリッドの認証基盤のですね核になりますので、まあ要塞化というかですねセキュリティの強化していく必要があります。ぜひですねこういったもののですねご検討もですねしていただければと思います。あとは Azure AD 側ですね、リスクベース認証の機能の方が提供されます。まだこれプレビューなんですが、まもなくですねリスクベース認証の機能の方が実装されてくるということですね。ユーザーの認証に関するビヘイビアをですね学習して、それと明らかに違うですね認証パターンで認証されてきた場合ですと、何らかのですねアクションを起こすとかですねレポートする、そんなことがですねできるような仕組みといったものがこちらになります。あとは特権管理ですね、冒頭MIMのところでもご紹介させていただきました。でこの特権管理をするための仕組みというのはさまざまな形でですね今実装されてきています。で一つが MIM ですね、 MIM による特権管理の仕組みの実装、あとはアクティブディレクトリーをですね実装される際のフォレストのデザインというところでもですね実はこのあたり使っていたりもします。特権管理専用のですねフォレストといったものを別に作ってですねデザインする、そんなこともですねできるということですね。あとは Windows Server 2016でケルベロスのですねこの特権管理のための機能拡張といったものもですねされてまいります。でちょっとですね動き見ていただきたいんですが、まあ機密度の高いですね情報をですねストアするデータベースにアクセスが必要な場合ですけども、ここにですねアクセスする場合というのは通常ですねそのグループ、まあアクセスコントロールの方でですね設定されているグループの方にですね参加している必要があるということです。でここにですね参加するために MIM といったものを使ってですね管理者に対してですね申請ということを行います。で承認がされることで初めてこのグループに参加する、そんなことがですねできるような仕組みです。でかつですねグループに参加するだけではなくて期間限定でですねそのグループに参加する、そんな仕組みをですね作ることができるようになります。で、まあ、結果的にですねグループのメンバーシップというのは動的にすることができますのでセキュリティリスクを下げる、そんなことがですねできるような仕組みをですね作れるということです。でこのあたりの仕組みはですねクラウドの Azure AD でもですね実装がされてきています。これもプレビューですね。あとはケルベロス Windows Server 2016ですね、ケルベロスのですね機能拡張で、これは PowerShell でですねあるグループのメンバーシップのですね一覧を出しているところなんですが、見ていただくとタイムトゥーリブというところでですね596秒とか表示されているかと思います。期間限定でですね特定のグループに追加する、そんなことがですねできる仕組みがケルベロスといった認証プロトコルのレベルでですね実装されてくるんだというところをですね覚えておいていただければと思います。でセキュリティ関連ですねまとめさせていただきます。まず ATA というですねネットワークの IDS が出てきます。あとはリスクベース認証ですね出てきますよというところ、あとは特権管理の仕組みですね非常に強力ですので実装の方ですねご検討いただければと思います。で最後ですねまとめなんですが、いろいろですねお話しさせていただきました。で構成についてはシングルフォレストシングルテナントでですねご検討くださいというところですね。で ID 管理は非常に重要ですという話もですねさせていただいております。あとはクレームベース認証プロトコルですねプライムにお考えくださいというところ、 で、セキュリティですね、さまざまなソリューションが出てきていますよというお話ですね、させていただいております。で、最後ですね、これからの AD はどうあるべきかということなんですが、オンプレミスの AD とクラウドの Azure AD ですね、これをセットにして、アクティブディレクトリであるというふうに考えてください。どちらかだけではなくてですね、両方使う、組み合わせて使う、それがですね、今後これからのアクティブディレクトリになります。で、こちらの基盤はですね、すべてのクラウドサービスとアプリケーションの認証基盤として活用してくださいというところがですね、こちらのセッションのまとめということになります。で、ちょっとですね、時間も来てしまっているんですが、最後に関連セッションのご案内だけですね、簡単にさせてください。この後すぐですね、おそらく隣の部屋だと思うんですが、ハイブリッドな AD 設計ですね、 Windows サーバー2016版というですね、セッションの方があります。こちらですね、もしご興味あるようであればご参加いただければと思います。あとはアプリケーションですね、作り方ですとか、あとは本日ご紹介しました特権管理に特化したですね、セキュリティのセッションの用意もありますので、ぜひですね、このあたりご参加ご検討いただければと思います。あとはアンケートのお願いです。こちらの方ですね、大変お手数ですが、アンケートの方ですね、ご協力いただければと思います。あとはこの後ですね、スクラスピーカーの方ですね、させていただきます。何か本セッションの内容についてですね、ご不明な点などあるようでしたら、こちらの方に来ていただければと思います。長い間、ご清聴ありがとうございました。